本日はルカによる福音書の12章4節から7節でありますが、まず前回の偽善に気をつけなさいということとのつながりに注意いたしましょう。一見するといきなり恐れるなという強いメッセージが出てくるようでありますが、決していきなりではありません。偽善という罪がキリストの光によってあらわになってしまうとき、弾圧や迫害が起こるのです。キリストの光というものは、キリストによって救われて信仰を与えられた信仰者たちが語る言葉、取る行動、振る舞い、そしてその存在そのものによって発せられるものであります。教会の礼拝から使わされて、それぞれの持ち場に行きます。そこで何かことさらに自分がキリスト者であること、信仰者であるようなことを表明してアピールするのではなく、当たり前に関わるさまざまな事柄や仕事に誠実に対処していく。その時に御言葉に聞いて従おうとするものならではのあるものが周りの人たちにもたらされるのです。そのあるものとはエーとすと言ったりいたします。あんまりカタカナを使うのはいかがなものかというところもありますが、この何とも言い難いあるもの、これは実は古くギリシャの賢人たちから用いられている言葉であります。大辞林という大きな辞書がありますが、そこでエートスと引きますと次のように記されております。エートス、丸一、哲学用語として性格、習性など個人の持続的な特質、エトスとあります。二番目、丸二、社会集団、民族などを特徴づける気風、慣習、習俗とあります。三つ目、芸術作品に含まれる道徳的、理性的な特性、気品と出てくるのです。このように説明されてももう今一つやはりはっきりしないかもしれませんが、しかし私たちの日常的なごくごく普通の信仰生活を営んでいる中で醸し出されてくると言った方が良いでしょうか。使徒パウロが言うところのキリストの香りであり、あると言って良いと思います。それは神の御心を尋ね求め、御言葉に聞いて誠実に歩んでいこうとするときに、本人は気づかずに持っているものであります。それは光として闇を照らし出してしまう力があります。逆に言うと、そのために光を抱えている人や組織からすれば、このキリストの香りというものはエートスと仮に言ったとしても、これに反応して、これを嫌い、そして排除し攻撃してくるのであります。ペンテコステの後、いわゆる初代教会と言われる最初の教会がローマを中心に次々と誕生していきました。初代教会は当時のローマ帝国が実に悪徳に満ちた状況であったにもかかわらず、実に多くの人たちが教会に集まってきた。多くの人々が 信仰を真面目に求めて、そしてついにその救いに預かっていった。ですから初代教会は本当に驚く勢いでたくさんの人がそこに加わり、数を増していったのであります。しかし同時に嘘や偽りを抱え持っているものや組織や社会、まあ、それが前回の偽善につながるわけでありますが、嘘や偽りを抱え持っているものや組織や社会は、この信仰者たちの存在が良き香りどころか嫌な匂いであり、目障りであり、耳障りであり、嫌悪するものとなっていったのです。キリストの香りが醸し出されるときに、そこに本当に引き寄せられてくる人たちが一方にあり、かつ他方にはそれを激しく嫌う人たちが起こってくる。キリストの光がそのように発せられていく中で、その光そのものの持つ本質としての嘘のない真実という本質が、この二つの反応を引き起こしていくわけであります。キリストに許されて救われた人は、平たく言いますと正直に生きようとするのであります。そうしますと、正直でないものを抱えている者にとってはやはり甚だ不快な存在となる。そのゆえに弾圧や迫害が起こります。キリスト者は好き好んで嫌われようなどとしているわけではもちろんないのでありますが、主人である主イエスに誠実であろうといたしますと、言う言葉も取る態度も選び取る選択も何もかもが不実を抱え持っている者にとっては、いわゆる鼻持ちならないものとなっていく。それが迫害と弾圧へとつながっていくわけですが、初代教会は誕生してからコンスタンティヌスによって公認されるまでの間、約300年にわたって波状的に激しい弾圧と迫害を受けてまいりました。殉教者列伝という日本語にも翻訳されている古い書があります。それはこの初代教会の指導者たち、当時昔は教父と、教会の教の父と書くんですが、指導者たち、そして信徒一人一人がこの弾圧と迫害の中にどのように信仰に生き抜いていったか、その姿ありさまが記されているのであります。私たちは例えば昔の大スペクタクル映画のクオバディスという映画があったりしますが、あの中でもあのローマ帝国の都、ローマのコロッセウムという大競技場で、数えきれないキリスト教徒たちが捕らえられ、そこで火あぶりにされたり、ライオンに食い殺されたりする、それをローマ市民の楽しみにさせたりしたわけであります。この殉教者列伝を通し、あるいはもう一つ、エウセビオスという人の教会史という書にも出てくるのでありますが、それは凄まじいものであります。まともに映像にしたらとても直視できないでありましょう。拷問があり、そして残酷な仕方で命を奪う、 体を殺す。今日の聖書の言葉で言えば。そんな中で、今日、それが起こるよりも前に主イエスは、誰を恐れるべきか、と教えておられる。誰を恐れるべきか、そのことを語られる背景には、やがて起こるであろう弾圧と迫害、そして殉教ということを視野に置いている。それは主イエスご自身がまず先に味わわれるものでありましたが、主によって召された弟子となった者たち、教会の一枝として、救いに預かった一人一人が、あまりにも激しい暴力と攻撃と排除によって、恐れを抱くことが起こってくる。偽善が暴かれる時には普通は一生懸命隠すんですが、隠しきれないとなると攻撃に転ずるわけであります。人間が持つ様々なその偽善がキリストの光によって照らし出されていく中で起こるこの攻撃、弾圧と迫害、同じ構図が初代教会から現代に至るまで変わることなく続いているわけです。先ほど申し上げたように、それは光となった主イエスご自身が私どもに与えてくださった救いの内容、本質そのものによって起こる必然とも言える事柄であります。もう一度言います。誠の光として真実なるお方として主イエスに出会う中に、その主イエスを証言し伝えていく信徒たちの言葉の中に、光があり、その光に救われるようにそこに近づいてくる、招かれてやってくる。多分そこにはたくさんの傷を流し、血を流し、痛みながら、這いずるようにして、それでもその光にやってくる人たちがいる。そしてついに救われていく。他方、激しい怒りと憎しみに駆られ、手段を選ばないほどの激しい暴力を持って攻撃してくる者たちが起こる。私たち日本の歴史を振り返りますときにも、実は私もそれこそ教派が違っても信仰の先達と言える人たちが数え切れないほどたくさん殉教して死んでいます。フランシスコ・ザビエルによって、初めて日本にキリスト教が伝えられたと私たちは世界史でお勉強いたします。日本史でも。で、その後、いわゆる西洋の最新の技術や、あるいは情報や、特に武器ですね、を手に入れたくて、当時の支配者たち、諸侯は、この西洋の民と、交易をしようとします。で、そのために、キリスト教の宣教師たちをも同時に受け入れていくわけです。しかし、その宣教師たちがやってきて、キリストのことを明かし、福音を伝えていこうとするときに、最初は大名とか身分の高い人たちに、宣教師たちは伝えようとするんです。ところが、それがだんだんこう当たり前になっていく中で、キリシタン大名が起こされたりもするんですが、別なルートから新しい宣教師が来て、今度は一般庶民に、特に貧しい百姓、農民たちに、このキリストの福音を伝えたわけです。まあ、伸びのようにとよく言われたりしますけども、バーッとそれが広がっていったのです。九州だけではありませんでした。もう、西中国から今の 東中国、近畿、京都、そしてやがて江戸時代を迎えますけど、江戸、東北の福島、各地まで。このキリシタンと言われたキリスト教徒たち、最初の殉教者が起こるのは、あの秀吉による長崎にモニュメントとして残されている26世人と言われる人たちが公開処刑されたことに始まりました。その後、もう時間がございませんから話しきれませんが、元和の大虐殺と言われるものがあり、京都、長崎、江戸、東北、九州各地でおびただしい人たちが捕らえられ殺されていきました。その後起こるのが島原の乱です。あれは百姓一揆であると言ってもいいんですが、しかしそこにやはりキリシタン弾圧が重なるわけです。約3万人が殺されていったと言われています。その後にも崩れと言われるこうキリシタンの禁令が出されていく中で、隠れキリシタンとなるわけですけれども、それが摘発されるわけです。一つの村単位で摘発されていく崩れというんですが、数えきれない崩れが起こるのです。集団摘発、集団逮捕、集団処刑、氷崩れとかですね、その氷というのは 氷村という村で起こった、あるいは、浦上一番崩れから四番崩れまで、天草崩れ、五島崩れ、何百人単位ではありません。何千人、いやおそらく万を超える人々が殉教していっている歴史があるのです。遠藤周作がそのキリシタン弾圧の中に生きる者たちの姿を一つのドラマとして、物語として描き出しましたし、沈黙という作品で4年前にそれがなんと、マーティン・スコセッシ監督によって映画化もされて、見た方も多いかと思います。殉教というのは今平和な私たちにとったらあまり縁がない話のようであります。しかし私ども教会の歴史を振り返るときに、初代教会から始まってずっとその殉教が伴う迫害と弾圧は起こり続けている。そこで痛み苦しみ、信仰を全うできた人もいるけれども、やはりそこで信仰が揺らぎ、そして恐れてしまう人たちも出たわけです。神よ、なぜあなたは沈黙しておられるのですか、そう問わざるを得ない激しい苦しみの中で、恐れに囚われていってしまう。主イエスが今日語る恐れるなというこの言葉が、2000年にわたるこの教会の歴史の迫害の中で、数えきれない信徒たちがこれを聞き、この言葉によって殉教していった人もあれば、この言葉によって逃げ生き延びた人もあったでしょう。一旦は挫折しても、もう一度戻ってきた人もいたでありましょう。現代の私たちの信仰生活においては、弾圧や迫害、そして殉教ということは決して身近なものとは言えません。しかし形を変え、姿を変えて、私たちが生きるこの社会の中に、同じこのキリストの光に対して、真実に対して対抗する、これを潰していこうとする力、嫌悪する力、憎悪する力が働いているのではないでしょうか。神なき世界とも言えるこの世の中で、人間が傲慢になっていくときに、罪に囚われていくときに何が起こるか。それはコヘレトの言葉の中にある永遠を思う心が失われるのです。 コヘレト3章11節にこうあります。神は人に永遠を思う心を与えられた。神は人に永遠を思う心を与えられた。この永遠を思う心というのは、少し言い換えるならば、永遠への憧れとでも言ってよいのではないかと思います。なぜならば、この地上の事柄が実はすべて有限なものであり、儚いものであり、移ろいゆくものであること。その現実に痛い思いをし、辛い思いをして直面していくときに、有限ではなくて永遠を思う心が揺り動かされて、よくわからないけれども、永遠って言われても輪郭がはっきり見えているわけではないけれども、永遠への憧れが起こされてくるのではないでしょうか。それが私たちが神を求め、信仰を求め、救いを求めてくる最初のところにあったのではないでしょうか。しかし、一旦罪にとらわれてしまいますと、その永遠を思う心が失われていく。そうなりますと、この地上が全てになるわけです。地上での権力や快楽や栄誉を求め続けていく。それに逆らう者たちを徹底的に攻撃し、潰していく。そこに起こる暴力、その極みが体を殺すという殉教、死であります。今でも、現代で言えばパワハラやいじめや、あるいはネットを介して、あるいは企業という組織の中で、あらゆるコミュニティにおいて起こっていると言えるのではないでしょうか。永遠を思う心を失って、死の彼方に永遠に思いを向けることなく、様々な暴力や圧力を振るい、痛めつけてくるものがある。個人だけではなくて組織としてやってくることもある。そして本当に最悪の場合、死に至ることが現に起こっている。また直接的な迫害者としてではなく、悪しき力が追い迫り、追い詰められ、死の恐怖におののく。現在の新型コロナウイルスの感染症も、その脅威も、その一つと言えるでありましょう。信仰をいただいて、永遠の命に生かされる幸いを知っているはずなのに、あまりの悲惨な事態に、神はなぜ沈黙しているのだろうか、そういう思いに駆り立てられ、そして結局は死で終わってしまうのかという諦めに落ち込んでしまいそうな、信仰が揺らいでしまうような、信徒たちに、今日の言葉は、今生ける主イエスからの呼びかけとして響くのではないか。主イエスは、死に恐れるべきは体を殺されても、その後、罪人を地獄に投げ込む権威を持つお方こそ死に恐れるべきだと言われる。地獄のイメージは、私たちにはどちらかというと仏教的なイメージが強いかもしれません。他の聖書を読んでいただく。例えば、一番新しい聖書協会共同訳ですと、修法の後ろのところに載せましたが、地獄ではなくて、ゲヘナというカタカナになっています。もともとの言葉の意味は、ヒンノムの谷という意味の言葉であります。地獄という言葉のルーツはヒンノムの谷。そのヒンノムの谷っていうのは大変おぞましいことが起こった谷であったんです。バールという豊穣の偶像の神に対して、生贄を捧げる 高台と言われる、そうですね、おそらくこう 石積みをしたこう台が作られて、その上で薪を組んで生贄を捧げていったようであります。このバール礼拝の中で、この貧乏の谷で、なんと人々は自分たちの子供たちまで生贄にして捧げたりしたというのです。異教のおぞましいこの犠牲がその場で起こり、やがてはそこに火が燃え尽きることのないゴミ集積所となり、あるいは葬ることのできない死体を捨てる場所となっていった。そこから罪人が燃え盛る底なしの淵で、永遠の苦痛を受ける場所としての地獄と言われるようになったのであります。誰を恐れ、誰を恐れるべきでないか。死を振りかざす迫害者たちは、自分たちが勝利していると思っているであろうが、彼らは死の彼方、永遠の苦しみを味わう地獄に投げ込まれていく。それを知っている者は、その裁きを行える方、すなわち神をこそ恐れるべきだと知る。死の彼方、永遠の世界を思う心を失ってしまった者は、きっとそれをたわごとというでありましょう。しかし信仰者は、自分自身は死を経験したこともない、死の彼方に行ったことも見たこともないにもかかわらず、この死の彼方の永遠というものを深く深く思うことができる。なぜか、それは十字架によって真実に死を味わい、黄泉にまで下り、三日目に死に勝利されて復活された方、主イエスキリストによって、私たちは初めて永遠を思う心というものが満たされ、永遠への憧れが強くされていく。地上の死が終わりではなく、死の彼方に燃え盛る炎ではない、母の懐に抱かれるような安堵の、平安のある永遠の世界、御国が待っている。それを私たちは新しい契約として与えられているわけです。誰を恐れるべきか。地獄に投げ込む権威を持つ者、その地獄に投げ込む権威を持つ神は、最も安い食肉となるスズメ一羽をも忘れることはないと言われている。五羽のスズメが煮あさりを、一羽のスズメなんて本当に取るに足りない、誰も大して相手にしない価値の低いものだと言える。でもその一羽を神は忘れないのだと主は教えになった。今日のイザヤ書の御言葉に似たような言葉が出てきます。神がイスラエルのために、たとえ母親が血のみ子の我が子を忘れるようなことがあったとしても、これありえないことなを前提として言ってるんですよ、あったとしても、私はあなたを忘れることは決してないという、イザヤ書の中にある言葉であります。それは神がどれほど深くあなた方のことを心にかけ、思いをかけておられるかということなのです。小さな一羽のスズメさえ神は忘れることがない、ましてあなたは髪の毛まで一本残らず数えられるほどに、ほどにあなたは神に顧みられている存在なのだと言っている。忘れないんだ。つまり神の顧みが、愛の眼差しが注がれ続けているのだということであります。決して忘れないという神は、スズメ一羽に勝ってあなたを思う。なぜそんなことが言えるんだろうか。 神のあなたに対する思い、忘れないんだという愛が、一人子を世に使わすこととなったからであります。その一人子が、十字架に罪に囚われているものを許し、永遠の命をただ信仰によって与えようとしてくださったからであります。十字架の許し、復活の命を与える救いを、聖霊によって知るものとし、ついに神の子、主イエスの友としてくださっていることにおいて、そのあなたのことを忘れないという神の愛が明らかにされたと言える。恐れるな。これは神の愛の宣言と言うべきではないか。これを語り、これを命じられる主ご自身が、これから十字架へと向かわれるのです。私が決して忘れられないということを、十字架を仰いで知るようにしてくださったのです。恐れに囚われそうになってしまう私たちに、今日も主は言われる。恐れるなと。この一言は、私たちを死の恐怖から解き放ち、不動の信頼へと導きます。恐れるな。大丈夫だ。死に勝利した私がお前にはついているのだと。あなたには今なお神の眼差しが注がれており、あなたはなおその許しの中に置かれてあり、生かされているではないか。その幸いに感謝しつつ、恐れではなく、信仰を持って、信頼を持って、自分の持ち場に向かおうではないか。一人のキリストにあるもの、キリスト者として、信仰者として、自分に備えられた持ち場で自分を救ってくださった主に、どこまでも誠実に応える歩みをしようではないか。主は言われる。恐れるな、友よと、お祈りをいたします。主よ、死の恐れが私たちを捉えます。信仰薄い私どもは、永遠の命の約束をいただき、永遠を思う心をいただきながら、恐れのために死の彼方に目を向けることができなくなってしまいます。どうぞ憐れんでください。この主イエスの恐れるなとの御言葉を、新しく心に刻みます。私どもが決して忘れられることがないことを、十字架を仰いで確信させてください。復活の主に委ねる信頼を持って、勇気を持って、主に誠実にお答えする歩みへと踏み出させてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。